がいるんだ、みんないるんだ、愛はここにある、君はどこへも行けない。そんな和尚の人にごと。
さあ今週も生放送でお届けします。そんな和尚の人にごとは、横手市平賀町吉田にあります裁縫師の斉藤大円ご住職にお話しいただいております。和尚様、おはようございます。
おはようございます。
いや、田園ですか。
そうい
い曲ですね。
いい曲なんですね、これね。先週ね、ほら、誰だっけ、なんとか、なんとかハーモニー。あ、夏の終わりのハーモニー。ちょっと今、なかなか言葉が出てこなくなっている状況でしてね。
はい。
そろそろ始まってるのかな。そう、だから、言葉が出ないと先にこう、体のこう表現が出るんですよ。夏の終わりのハーモニー。
夏の終わりのハーモニー。
そう、これ歌ったじゃないですか。
はいはい。
それが玉木浩二さんっていう方がね、お、じゃあこれだっていうところですね。まあ今週はっていうことでね。ちょっとこう入れたらもう、田園というですね、ちょうどフレーズがありましたんで、今の季節にも、もう最高のね、
最高ですよね。
もう、よっぽどね、稲刈りもですね、している、もう半分ぐらい行ったんじゃないですか。
ああ、そうですね、かなり進んでますね。まあ、天気良かったから、この何日か。
で、ほらもう、明日土日でしょ、土日月ってもう連休ですから、もういよいよ一気に、行くんじゃないですかね。
そうでしょう、そういう時期ですね。
もう大地が耕されるというかね。
なんかね、片方の田んぼがもう稲刈りスパーッと終わってて、片方が今一生懸命頑張ってらっしゃるというのね。ご近所でありました。
どうしようもないことなんですよ、やっぱり。これですね、まあ、確かに季節、まあ、適期、適策と申しますからね、適当な時にやれればいいんですけども、今はその稲の都合じゃなくてね、人の都合で借りますんでね、まあ、鳥の方ができてもですね、まだうちはできてないとかね、
そうなんですよ。
もう土日じゃないといけないとかね、様々なやっぱりそのね、ライフスタイルの状況がありますからね、まあ、これいかんともしがたいことなんでしょうけれども、でも、もうちょっとすればみんな、大地は耕されますんでね、寒くなりますね、なんてね、大地だったらね、大地もお腹を、結婚がのから絡めるとね、なんかこう寒くなっちゃねえかななんてね、思うとですね、ますますこれが寒くなってくるという予感を感じさせる風景になるわけですよ。
そうなんですよね。明日、明後日はね、またいくらか気温が上がるような話でしたけどね。でもね、もう私なんか今日すごい厚手のカーディガン羽織ってますからね。
大塩さんいつも燃えてますからね。和洋折衷、そのね、の温かみとぬくみのですね、このせめぎ合いの中でですね、これをもう選択するんですけどもね、
せめぎ合いの中で、
今日暑くなりそうだなと思いましたんでね、まあいいかみたいな。
ああ、そうですよね。なんか先ほど、
感じ、
そうそうそう、メッセージくださった方は、まあ11月から完全に移行かなって、冬服かなって、今は移行期間のようですね。
今もまたね、台風がね、近寄ってるようですね。
近寄ってるね。
しかし、すごいですね、今年ね。
そうなんですよ。
前回の台風ですか、24号ですか、なんかね、本当に、西の方の方々にはですね、大変なね、被害があってございますけども、ね。
そう、もう心配してもね、心痛めてました。
秋田のここら辺はですね、何事もなかったように取り過ぎていきましたね。
想像よりも、あまり風の音がしなかったので、ね、
そう、
これはもしかしてって。
テレビなんか見てると、もうどのぐらいやられるんだろうなんてね、もうドキドキビクビクしながらですね、迎えたんですけどもね、なんか目覚めると、あれなんてね、台風どこ行っちゃったみたいな、そんな感じでですね、
行か
れたの。まあ、これもまたね、この地のですね、いいところなのかもしれませんけどもですね、まあ、何もないと。まあ、災害も何もないところが、まあ、ありがたいところなんでしょうかね。
そうですね。
ただほら、自分のところがね、何もないからといってですね、今現在ですね、災害で苦しんでる方もいらっしゃるわけですからね。
そうなんです。
それをその考えるとですね、まあ、手放しに、こんのとは言われないと。ところでございまして、まあ、現状をですね、受け入れるというのが私たちなんでしょうね。その現状をこう、受け入れてる姿の中でですね、田んぼがほら、お盆頃にはですね、緑じゃないですか、
はい、
それが今黄色になって今刈られるという時に来ましたけども、あれが要は米が熟すという時なんでしょうね、
はい、
熟するという、要は 売れるっていうか熟れるっていうかですね。
熟れる。
いや、まあかっこよく言って円熟味を増すなんて、
ね。おお。
ちょっとね、またちょっと同じような同じ意味なんでしょうけどね。うん、ちょっとこう言い方違えるとちょっと高尚な感じがしますけどもね。うん、売れるというこの時期を迎えているというわけでございましてね。
はい。
で、私たちの人生の中にはそれは円熟味を増すなんて言葉ね。あ、なんだあの人はね、なんかねちょっと円熟味が増してきたねなんてね、こういうこと。でもその前にですね。油が乗ってるねっていう表現をするわけですよ。油が乗ってるね。
はいはい。そうです
ね。で、この時期はきっと私たち違うんだろうと。
うん、
油が乗ってる時期とですね、円熟味が増す時期、これ違うんだろうという。
違うんですね。
ここにちょっとこだわりを持ってみたいな。
こだわり。
そうそうそう。
え、具体的にどんな感じで違うんですか。
例えばね、やっぱ円熟味が増すというところ、今表現というのはなんとなくこう落ち着いてきてるなって感じなんですけど。
ああ、落ち着いてきてる。
油がこう乗ってるなっていうと、やっぱりその人の人生の中でですね、うん、こうぐーっと上り調子でね。
おお。
もうこれいけてるなみたいな。
うん、
これすごいなみたいなこういう時やっぱり旗から見てもあるじゃないですか、うん、やっぱ油が乗ってるね
み
た
いな、
そういう表現ではきっと魚なんでしょうけどね魚油が乗ってるねなんて
サンマみたいな、
まあ、そうそうそう今サンマも美味しい時期ですけどね、
はいはい、
だから、いかにもこうもう乗ってるっていう、 もう油が乗ってるっていう、うん、もういわゆる絶好調最高潮みたいな、
絶好調、はい、
もうこの時はすごいねなんてね時がガーッとこう来るわけですよ、
うん、
でそれから一つ置いての円熟味を増すなんでしょうね。
一つ置いてからの円熟味を増す。
そうそうそう。だから、夏来たみたいな、生活来たみたいなね、
うん、
そこがもう油が乗ってる時、
うんうんうん、
秋になってきたから、この時に熟す、やっぱ季節もこう熟れるっていうかね、
はい、
やっぱこの、やっぱ違いをですね、もうなんとなくこう考えるとですね、うん、また、人生の時間も深いんじゃないかなとこう思いますけどもね。
そうですね。ああ、そっかそっか。
このね、油が乗ってる時がわからないとですね、円熟味が増すまでこう到達しないというか、
ああそこまでいけないんですね。
いけないと思います。
そう
か、油が乗ってるという、うん、そのここの場所を経験した時にですね、
うんうんうん、
また初めてですね、人というのは未知の世界を経験するわけですね。
はあ、
うん、絶好調っていう中にはですね、まあ、いろんなこう出会いだとかやっぱりこう経験だとかもあって、うん、はいはい、それを一つ一つこなしながらもう行ってるという、もう人は黙ってても集まってくるだろう人が集まってくる経済的な場面だろうみたいな、こうね、こうなってくるわけですよ。それからちょっとその時をちょっとこう置いてね、
うん、
でちょっとこう、ちょっと季節が秋に変わったあたりに、ちょうど物事がこう、円熟味が増すというか、売れる、熟すというところが来た時に、うん、この熟してる状態っていうのはですね、
うん、
その油が乗ってる状態の高揚感とは違うんでしょうね。
お
ー、それをそのね、あの言ってる時はですね、もう何言っても言ってるってい こう経験をしながら、少しずついろんな方々とお会いをして、いろんなね、あの出来事に遭遇をしてと、うん、その中で自分でこう消化していくんでしょうね、
はいはい、
そこからその人生の深みというのを知らず知らずのうちに自分の心で感受していく、
うんうんうんうん、
そしてこう受け止めて寛容に受け入れてこう来ると、こうまたこれがこう滑らかになるというかね。
そうか、
滑らかなんですこれね、滑らかになるとなんとなくこう表現としてね、角が取れたねとか、
あ、
丸くなったねなんて、こういう、
わ
かるでしょ、こういう時油が乗ってると誰も言わないんですよ
確かに、油
が乗ってると丸くなったねなんて誰も言わないんですもん、もう尖ってるねみたいな、
ああそう、トゲトゲみたいな、
ね、もう言っちゃってみたいな、こうね、ロケットみたいにも飛んでるわけですからね。
そうですね。
でもそれが少しずつこう角が取れるなっていう、
あ、
ね、
うん、
あ、丸くなったという表現する時に少しずつ人は熟してきてるんでしょう。ここの違いをですね、
うん、
なんとなくこうちょっとこう心で分かっていただくと、うん、なんかこう人生の時間の中のね、うん、こうね、その時の一番の、うん、ポイントみたいなものを抑えられると、
うんうん、
そうするとほらやっぱり油が乗り切って、うん、それをちょっとして落ち着いて、それを客観的に今度は物見るんですね。その時の油が乗ってる自分をですね、あのちょっと自分がですね、こう客観的に揉むのを見た時に、また別のものが見れる時、
うん、
あ、そんな時に考えると、あ、客観的に物を見るとやっぱり、あ、私はこの人のおかげでね、ほらこの人のおかげでここまで来れたのかなとか、
うんうんうんうん、
やっぱりちょっと考えるじゃないですか。
そうですね、そうですね。
そのおかげさまみたいなものをぼやんと見えると、
おかげさま、
うん、そうそう、ぼやんと見えるとまた丸くなんですよ。
いや、
人は人に生きてこなかったんだってこと。でも油が乗り切ってる時は、いや、いけるよ、俺はやれるとか、自分がボンバンバンとも
う
前面に行っちゃうので、
そうですよね。
そうすると、うん、見えない もの、うん、見えないものっていうか、ここにあるんだけども見えないものってもしかしていっぱい落ちてたんだろう、
はいはい、
それがこう円熟みを増してきた時に、その見えないものが見えるように、このその時の自分をですね、客観的に見る自分がいるんでしょうね。
そうですね、
その時私はここにいて何も見えなかったんだ、うんうん、周りのことが、うん、っていうところ見えた時に、うん、あ、これがね、これが人の社会なんだよなんてことをですね、心で受け入れると、うん、なんとなんとね、
そうですね、
深くなってくる。その深さが分かった時に丸くなるんでしょう、
ね、深さが分かった時に初めて丸くなる、
うん、だから自分の力でいっちゃったという時が、うん、まあ一つの自信にはつながるんでしょうけども、うんうんうん、でもそれは見えなかったおかげさまがいたからだよという。
そうですよね。
それを時が経った自分がまた全体像を見るんでしょうね、
うん、
そうすると、はあ、人は一人で生きていけないんだなって、おかげさまなんだなって思った時、人はトロンと丸くなるって、
はい、
まろやかになる、
まろやかになる、
うん、
そ
う
か、
まあ、まろやかになるなんていうと、ほらお酒でもワインでも、
うんうんうんうん、
寝かせると
そうです、ね、
ワインになるという時が経つと、
うんうん、まろ
やかになる。でもそれは、まあ、気づく人は気づくし、気づかない人は気づかないだろうというところでですね、丸くなる。私たちもですね、
はい、
和尚の世界でもね、円熟みを増す、熟す、
おー、はい、
うん、というところにですね、うん、一つの儀式がありましてね。
何ですかそれは。
私はあのこれからあの午後からですね、今回の中国、これが間もなくですね、はい、宮城県の方のお寺さんに行ってですね、ある儀式にですね参加させていただ
きます。儀式ですか。
そうそうそう、もう私も、うん、そうですね、9年前やったんですけども、ほらお師匠さん赤い衣を着る儀式だよなんて、
ね、
あなたもほらすぐ隣のお寺で何年かもやったでしょ。
見たことありますね、壮大な儀式。そうそう
って、なんかあの行列作ってね、外から入ってきてね、どどどどどどって入ってってね、でこれから私は頑張りますって、こういう、やっぱりこれがですね、円熟目を増した瞬間にですね、はい、お檀家さんにですね、うん、私はこのお寺の住職としてですね、一生懸命布教し守らせていただきますよという、うん、こう決意を語る儀式というのがありましてね、でそれをね、すまし、その時にですね、あのお弟子さんを取るんですね、弟子っていうかですね、うん、まあ、自分のね、あの代わりのものをね、こうちょっとあてがって儀式をするんですね、そういう儀式がありまして、その時にお師匠さんの衣に赤い衣、火の衣ってこう言いますけどもね、
はい、
火の衣を着ることができるようになりますという、私たちも一つ一つね、鍛錬しながらね、出世していくんでしょうね。
そうなんですね、
うん、そうそうそう、
知らなかった、そっかそっか。
まあ、私はまあ欲がありませんのでね、まあ、出世しなくてもいいかなと。
いやいや、
まあ、まあいつでもあの下の方でですね、あのそろそろと生きてりゃいいかなと、まあ、欲がありませんと。
お師匠の世界はそうなんですか。
そうそう、なんか登っていきたい人いっぱいなので、はい、まあ、人でもね、登っていきたいと思っております、うん、私はそういう欲がありませんので、ね、
いやいや、でも和尚様もほら円熟みを増してね、過ごされてるわけですから。
いや、まだまだでしょ、
まだまだそうですか。じゃあ私はまずはあの油が塗るとこまで行きたいですね。まだそこまで行ってないんでね。
油が乗るとですね、また別の意味で心配してた時もありますからね。
あ、そうですね、
妙にちょっとぽっちゃりしてきたななんて。これ油が乗ってんじゃ、油ついてんじゃねえかななんて、ね、
ついちゃうんですか。
そういう時もありますからね。
ダメですね、分かりました、気をつけます。
中に、
ま
あ、気ぶくれってパターンもありますけどもですね、はい、そんなことを思いますとですね、今赤い衣ってこう言いましたけれども、うん、今日ね、10月5日っていうのはね、なんとなんとだるまさんが亡くなった日。もうだるまさん、だるまさんってにらめっこしましょうか。
はい、
笑うとダメ、アップップとかね、
うんうんうん、
だるまさんが転んだのって、動いちゃダメだよなって、
はいはい、
動いちゃダメだもんじゃん、そんなことをこうやる、ね、うん、だるまさんが転んだ、
そういう時にやりました。
このだるまさんですね、だるまさんの10月5日なんですね。
だるまさん、偉い方ですよね。
うん、あのですね、中国に一番初めにその禅宗を伝えた方というです、ね、はいはい、お釈迦様から数えて28代目の方になりますけどもね。
すげえ、ご住職さすが。
ちょっとだけ知識を披露させていただきましたけどもね。そんなことはない、ね、うん、そのだるまさんというのはですね、座禅したんですね。座禅ね、
座禅、
壁に向かってね、面壁苦面と申しますよね、うんうん、9年間ね、壁に向かって一生懸命座禅したら、わーってもう動かないという。だから不動とかね、ほら動かずとか、
うんうんうんうん、
七転び八起きとか、ゴロンゴロンゴロンゴロンゴロンって、
はいはい、
だから今のだるまさんってほら手も足もない姿
で、ね、
コロンコロンしてるんじゃないですか、うん、あれもだるまさんが座禅した姿でございます、
ね、そうなんですね。
そうだからコロンコロンコロンで動いちゃダメだよってほらだるまさん動かなかったから、だるまさんが転んだ、あ、動いちゃダメだよな、
そうですよね、そうやって伝わってますよね。
そうそうそう、それでね、うん、だるまさんって赤いじゃないですか。
赤い、
なんで言って赤い布着てね、座禅した。
おお、そうなんですか。
あ、
全部つながってる。
だるまさんもですね、
うん、
だるまさんもですね、うん、きっと木が熟れたからですね、赤くなったのかな。 コシヒカリ。植える姿は腰曲がり。そんな和尚の独り言。
はい、さすが今日もバッチリでしたね、和尚様。
今日ちょっと決めさせていただきました。
和尚様のね、知識の広さに深さにも本当に頭が下がるばかりでした。またね、そのお話の続きも聞かせてください。
はい、
横田市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤丹円ご住職でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。